ご一緒に読んでまいりましたエフェソの信徒への手紙ですが、この手紙も最後のところに差し掛かってきました。パウロは本日の聖書箇所でも最後に言うという言葉を持ってこの段落を始めております。最後にというのです。手紙はまさに終わろうとしています。これまでご一緒にこの手紙を読んできたわけですが、途中クリスマスなどを挟んだのですが、それでも7ヶ月ほどの時間をかけてご一緒に読んできました。その手紙が終わろうとしております。これはとても感慨深いものがあります。このエフソの信徒への手紙と言いますのは、パウロの手紙の中でそれほど分量の多いものではありません。しかし、このエフソの信徒への手紙という書物は、私たちが今集っている教会、この教会について教える優れた手紙です。私たちも新しい街道を立てるにあたって、このエフソの信徒への手紙に耳を傾けてきました。思いを向けてきました。かつてパウロがエフソに教会を立て上げたのと同じように、私たちもまたこの妻島という地に教会を立て上げていく、それが私たちに与えられた使命です。この使命を今一度覚えるにあたって、この手紙から多くのことを聞いてきました。わりかし細かく読んできました。一つの段落を2回とか3回に分けて読んできました。その多くが教えでした。パウロの手紙といいますのは、キリスト教の教え、また具体的な勧め、この両者で構成されますが、エフソの信徒への手紙においては、具体的な教えといいますのは、このところご一緒に読んできた5章の21節から6章の9節までの過程についての教えでして、それ以外はほとんどがキリスト教の教理の説明、そのように言ってもよい、そういった手紙であります。本日の6章の10節以下のところも、内容としては教えであります。ですから、5章の21節から6章の9節までを取っ払いまして、5章の20節からの続きとして読むと理解が早いのではないかと思います。5章の19節でパウロはこのように言っています。詩篇と讃歌と霊的な歌によって語り合い、主に向かって心から褒め歌いなさい。そして20節では最後のところで、父である神に感謝しなさい、このように言っております。感謝をしなさいというのです。心から褒め歌を歌いなさいというのです。そのようにしてイエス・キリストを信じる私たちは生きていくのだというのです。このことを受けてパウロは最後にと言っているのです。どのようにして歩むのか、生きるのか。この手紙をご一緒に読む中で何度か申し上げてきたことがあります。それはこのエフソの信徒への手紙というのは、これは説教であるということです。手紙というスタイルをとっていますが、実際は説教です。パウロはこの手紙を書くときに、ペンを取り、紙にペンを走らせるというのではなく、実際にパウロ自身が語りかけ、それを書記の人がおりまして、パウロが言ったことを書き取る、そういうスタイルをとっていました。これはこのエフソの信徒への手紙に限らず、パウロの多くの手紙がそのようにして記されております。 そしてこの最後の6章の10節以後のところには工夫があるということを指摘する人がおります。これは当時の演説のスタイルだというのです。演説、これ昔から行われているものですが、その演説の最後というのは聞いている人々を具体的な行動に向かわせるものだというのです。優れたスピーチというのは、これは確かにそういう面があります。ある人を感動させたり、またある人を具体的な行動に駆り立てる。パウロはこのところで演説に近いことを行っているというのです。つまりこの手紙を開く私たち一人一人を具体的な事柄へと誘っているというのです。そういう教えだというのです。そのパウロの最後の言葉に耳と心を傾けていくのです。この最後にとわざわざ言っているのは、これまでこの手紙で書いてきたことをまとめるという意味があります。それとともに最後にこのことだけは言っておきたい、そういう思いがあります。どちらにせよパウロは残りが少なくなってきたことを意識しながらエフソの人々に語るのです。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。偉大な力によってとあります。これは実はすでにご一緒に学んだことです。この偉大な力というのは一章の19節に絶大な力というのがありますが、これと同じ言葉です。偉大な力とこのところでは翻訳されておりますが、一章の19節の絶大な力と言葉としては同じです。これ力という言葉が2つ重ねられている、そういう表現です。力の力、そういう言い方なんですね。それだと日本語になりませんから、偉大な力ですとか絶大な力ですとか、そのように翻訳を分けております。とにもかくにもパウロはここで偉大な力によって強くなりなさいと、そのように言っているのです。強くなれというのです。強くなれ、これは私たちが強くなる必要がある、そのことを指しています。それはなぜかというと、イエス・キリストを信じて生きる、これは戦いだからです。だから強くなるとパウロはこのところで言うのです。本日の聖書箇所、これは兵士、これが一つのモチーフであると言われております。強さというのは、これは戦いの時に必要になってくるものです。あと今日の聖書箇所には武具という言葉があります。その他にも兜という言葉があります。武具、これは鎧という意味の言葉ですが、これらはすべて戦士が実際に身につけたものです。このところでいう兵士というのは、これはローマ兵です。ローマ兵が身につけている鎧と言いますのは、これは栄誉と名誉の印でした。パウロはその兵士のことをイメージしながらエフソの人々に伝えております。またパウロの手紙の中には、時折忠実という言葉が用いられておりますが、これももともとは軍隊の言葉でした。忠実、下の者が上の者に示す忠実さです。この忠実という言葉をパウロはキリスト者と神の間の関係性を示す言葉として使っております。 そのようにパウロはイエス・キリストに連なる私たち一人一人を兵士であると、そのように言うのです。そしてこれは私たち個人のみならず、教会においても同じことが言えます。この地上のことを、地上の教会のことを戦闘の教会ですとか戦いの教会、そのように表現することがあります。そういった言葉を聞いたことがある方ももしかしたらおられるかもしれません。戦う教会ですとか戦闘の教会というのです。確かに私たちはさまざまな戦いというものを経験します。教会はその歴史の中でさまざまな課題と戦ってきました。そういったこの地上でこの歴史の中で生きる、そういった教会を戦う教会というのです。ちなみにこの戦う教会と対をなすものが、これが勝利の教会です。これは天上の教会とも呼ばれます。それが教会がやがて与えられる勝利、天上、それと対応するのがこの地上での戦いの教会、戦闘の教会です。教会もまたさまざまな戦いの中に置かれるというのです。私たち一人一人も同様です。だからこそパウロは言うのです。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。強くなれというのです。私たちは信仰者である、これ戦うものであるということをまず覚えたいのです。教会もまた戦う教会です。そして実際に今も戦っております。そのことを踏まえた上で、その戦いはどのようにして戦うのかということと、何と戦うのかということを本日の聖書箇所からご一緒に読んでいきたいと思います。まずどのようにして戦うのかということですが、パウロはこのところで立つということを繰り返し述べております。11節と13節と14節に立つという言葉があります。立つことがですとか、しっかりと立つですとか、立ってです。すべて立つという言葉です。パウロはこれまで信仰者の在り方を描くときに、歩くという言葉を用いて信仰者の在り方を描いてきました。しかしパウロはこのところで言うのです。立ちなさいというのです。立つ、これが教会において、また私たち一人一人において戦うということなのです。戦うからといって敵に向かって突っ込むのではありません。またかといって逃げるのではありません。私たちは立つのです。固く立つ、しっかりと立つ、これが私たちの戦い方なのです。立つというのは、これは私たちにとって当たり前のことではないかと思います。実際に今私は立っております。皆様も今朝朝起きるときにベッドから立った。立つというのはあまりにも身近な事柄です。しかし実は立つということは人間にとって簡単なことではないと、そういった話を聞いたことがあります。立つというのは本来不自然な行為なのだというのです。それはなぜかというと、人間が二足歩行だからだというのです。支えるものが二つというのは実は安定しないそうなんですね。実際にグランドピアノなどは足が三本あると、三本あると安定するわけです。で、動物は四足歩行ですよね。しかし人間は足が2本しかありません。だから実は不安定なのだというのです。そういう話を聞いたことがあります。 それに加えて頭が重い。だから小さい子供はなかなか立てないと。しかし成長していくと次第に立てるようになっていくというのです。このように立つということを一つとっても、実は簡単なこと、当たり前のことではありません。私たち一人一人が成長していく中で実は身につけてきたものなのです。そして本日の聖書箇所では、どのようにして私たちが立つのかということについて、神の部分を身につけることによって私たちは立つのだと、そのことが教えられております。11節に、立つことができるように神の部分を身につけなさいと、そのように言われております。神の部分、これを身につけるのは何のためかというと、それが私たちが立つためだというのです。神の武具とありますが、これさっき鎧のことですとそのように申し上げました。しかしただの鎧ではありません。神の武具です。これは大胆に神の力を身につける、そのように言っても良いと思います。神の恵みですとか神の守りですとか、いろいろな言い方ができると思いますが、しかし神の力を身につけるのだと、そのように言っても良い。神の力です。そしてこの神の力というのが、10節で言われている偉大な力、絶大な力です。この偉大な力というのは、エフェソの信徒への手紙の中でイエス・キリストを復活させた、その復活の力です。それは死に打ち勝つ力。この力、この力が私たち一人一人に、そして教会に注がれている。だからこそ私たちは立つことができるのだというのです。決して自分の力で立つわけではない、自分の力で戦うわけではない。この神の偉大な力によって、神の武具を身につけることによって私たちは立つということです。ですからパウロは10節で、主により頼みと言っているのです。これは主にあってという意味です。もっと直接的に言うと、主の中でという意味です。主の中ででは意味が通じませんから、主にあってですとか、主により頼みですとか、そのようになっております。しかし最も直接的な意味としては、主の中でということです。主の中にいる、それが私たちが立つということです。私たちは戦います。これは別に自分が戦いたくて戦っているわけではありません。向こうからやってくる、そういった類のものです。しかしその戦いに嫌おうなく私たちが巻き込まれていく。その戦いというのは、これは自分の力で戦うのではなくて、主の力による戦いなのだと、パウロはそのことをここで伝えているのです。だからこそこの戦いは、これは勝利で終わるのです。その約束が与えられている戦いです。先ほど地上の教会のことを戦闘の教会、天上の教会のことを勝利の教会というという、そういう教会理解を申し上げました。地上の戦闘の教会は、やがて天上の勝利の教会となるのです。それが私たち一人一人に委ねられている戦いなのです。この戦いに私たちは立つという仕方で、言い方を変えますと、主の力によって立たせていただくという仕方で臨む。しかしやはりこのことを考えますときに、立つということの難しさを思います。何か物事が襲ってきた、戦わなければいけない、 そうなった時に、おそらく私たちがよくする行動というのは、まあ一つはその敵に対して突っ込む、もしくは逃げる、このどちらかではないか。しかし聖書は盾というのです。これはこれでとても難しいことではないかと思います。私たちはとかく余計なことをしたがるわけです。だからこそこの立つ、しっかりと立つということもまた主の力に信頼をするということ、ただ単に立っている、じっとしているというのではなくて、主に信頼をしていく、非常に積極的な行為として私たちに求められているのです。そのことをまず覚えたいのです。次に何と戦うのかということについてお話をしたいと思います。パウロはこのところで、悪魔の策略ですとか支配と権威ですとか、暗闇の世界の支配者ですとか、天にいる悪の諸霊ですとか、そういったものを相手にするのだというのです。このところで悪魔ですとか、暗闇の世界の支配者ですとか、悪の諸霊、こういったものは今を生きる私たちにとってはなかなか捉え難い事柄ではないかと思います。しかし教会はこういったことを大真面目に論じるのです。教会の外にいる人々から見れば、アニメの見過ぎですとか、あんまりいい言葉ではありませんが、中二病ですとかね、そういった言葉もあるわけですが、そのように思われても不思議がない、不思議ではない。しかし聖書が伝える悪魔ですとか、暗闇の支配者というのは、決して何か映画ですとかゲームですとかアニメですとか、そういったもので描かれているようなものではありません。パウロはこのところで戦いという言葉を用いております。この戦いというのは、これはレスリングのことです。つまり私たちは悪魔とレスリングをするというのです。レスリングですね、皆様もご覧になったことがあると思いますが、あれは1対1の取っ組み合いです。1対1の戦いを挑まれているというのです。それではこの悪魔とは何か、暗闇の世界の支配者とは何か、そのことについてもご一緒に考えていきたいと思いますが、まずこの悪魔という言葉は、訴えるものという意味があります。それは敵対するものという意味です。訴えるものというのは人間の罪を訴えるもので、敵対するものというのは神に敵対するもの、そのような意味合いが聖書においてはあります。罪を持つ私たちのその罪を、この悪魔が神に指摘をするのだというのです。その訴えとは何かというと、それはあなたはダメだですとか、価値がないですとか、生きる資格がないですとか、そういった訴えではないかと思います。その行き着く先は、あなたは生きる価値がないということです。それは言ってしまえば、人を死に、生きるというところから死に落とす、そういった力、そういった言葉、そういったものを聖書では悪魔だと、そのように表現しているのです。こういったことを考えますときに、この悪魔の策略ですとか、暗闇の世界と言いますのは、先ほども少し触れましたが、アニメなどに出てくるような、そういったものではなくて、私たちのですね、今を生きる私たちにとって非常に身近なものではないか、そのようにも思うわけです。 価値がない、ダメだ、生きる資格がない、とこういった言葉、こういった言葉はどうでしょうか、今の世界に溢れているのではないかと思います。インターネットを見てみれば、本当いくらでもこんな言葉が目に飛び込んできます。そういったささやきから私たちは決して無関係ではありません。そう考えるときに、悪魔というのはこれは何か空想的なものではなくて、私たちにとってすぐ近くにある、そういったものではないか。また何よりも今申し上げたことは、自分自身の中からもそういったこと声が聞こえてくることがないか。実は私たちはすでにそういった力と戦っているのではないでしょうか。神を信じるようになっても、信仰者と歩んだとしても、神を信じているのにどうして困難なんだろうか、そういった声を聞くことはないだろうか。もちろん真摯な悔い改めというのは、これはとても大切なことです。しかし自分で自分を痛めつけるような、そういった言葉との戦いというものに私たちは絶えずさらされているのではないでしょうか。そして聖書のメッセージというのは、この力、この言葉に真っ向から対抗するものです。あなたは生きてよいのだというのです。これは何も苦しんでいる人に慰めを与えるために言われた、そういった言葉ではありません。もちろん結果慰めにはなるのですが、なぜ私たちが生きてよいのかというと、それはイエス・キリストが死に打ち勝った、この厳粛な事実のゆえに私たちは生きることが許されている、死の力を超えた、その力に私たち一人一人が包まれている。イエス・キリストを信じるときに、この力が私たちに注がれている。このことのゆえに私たちは生きるのです。これが私たちが絶えずさらされている戦いではないかと思います。そういったものをパウロは当時の言葉で悪魔ですとか暗闇の世界ですとか、そのように言っているのです。繰り返しますが、これは私たち一人一人を死に導く力だと、そのように理解するのが良いでしょう。そういったことを考えますときに、やはり私たちは戦いの中にいると思います。戦いの最中にあると言っても良いでしょう。それは新型コロナウイルスとの戦いかもしれません。実際に私たちはこの1年間、さまざまな形で戦いを強いられました。礼拝を自由にのびのびと行うことができませんでした。教会活動も限定的なものとなりました。普段の私生活においても、学校に行くことができなかったり、職場に行くことができなかったり、遊びに行くことができなかったり、そういった不自由さを味わってきました。今も味わっているわけですが、そういったことを考えますときに、教会もまた私たち一人一人もさまざまな戦いの中に置かれているのです。今も戦っております。その私たちが主の力に飲み込まれることなく、主の力に至っている、それは今ここで礼拝をしている、そのことからも明らかです。それは主の力によるのです。そのことを覚えたいと思います。そのように神の力によって守られている神の武具を身につける私たちですが、 神の武具の具体的な説明が14節から17節に記されております。このところについては次回ご一緒に確認をしたいと思いますが、本日は神の力によって立つ私たちがどのようにして信仰の戦いを全うしていくのか、そのことについて最後にお話をしたいと思います。私たちが立つときになすべきこと、それはまず第一に主を信頼するということです。そして主を信頼する私たちは賛美をします。説教の冒頭で触れました4章の19節に、5章ですね、5章の19節に、心から主を褒め歌いなさいという言葉があります。まさに私たちは戦いの中で賛美を捧げる、賛美をしながら立ち続ける、戦うのです。教会はその歴史の中で戦いの最中にあっても賛美をすることを忘れませんでした。いや、むしろ戦いの中だからこそ賛美をしてきました。そのことを深く私自身実感した出来事があります。私の友人で日本キリスト教会、これは私たち改革派教会と極めて近しい教会ですが、その日本キリスト教会の牧師をしておられる大石先生という先生がおられます。東京にある府中中川原教会という教会の牧師でして、新街道を建てるにあたってですね、見学にも行った、そういった教会の牧師先生です。この大石先生はドイツ語に堪能な方で、一つの翻訳を昨年発表されました。これは宗教改革者のツビングリが作った賛美歌で、ペストの歌という賛美歌です。これを大石先生が翻訳をされました。ペスト、当時大流行した病です。宗教改革者たちは賛美によってペストに打ち勝とうとした。そのことが分かる、そういった賛美歌です。私はとても感動しました。これはペストと言いますのは、これはすなわち死を意味していました。その死にキリスト教会は賛美をもって対抗しました。もちろん賛美を歌ってもペストにならないわけではありません。しかし、たとえ死を迎えたとしても、賛美の中で死ぬのであれば、そこにはやはり平安があるわけです。それがやはり信仰者が立つということではないか。また同じように、賛美をもって大いなる戦いの中にいる、そういった人々が今この時代にもおります。それは香港の教会、香港のキリスト者の皆さんです。彼らもまた賛美をしています。デモに参加する中で、暴力に頼るのではなく賛美をする、そういった香港の教会の姿をインターネットのニュースで見かけました。シングハレルヤトゥーザロードと、そのように香港の路上で賛美をしているのです。ハレルヤと主に向かって歌おうというのです。この賛美によってまさに大きな力と戦っているのです。そしてその報道によりますと、この歌声が市民と軍隊との間の緊張を和らげていると、そういったことが書いてありました。本日の聖書箇所の15節に平和という言葉がありますが、まさに平和をもたらしているのです。私たちもまた神の力をまとい、賛美をしつつこの地に、この世界に立つのです。あらゆる戦いが私たちを待ち受けています。 でもこの戦いは勝利が約束されております。勝利を高らかに歌おうではありませんか。ハレルヤと共に歌っていきましょう。復活の主イエス・キリストを褒めたたえて私たちは立つのです。祈りを捧げます。復活の主イエス・キリストの父なる御神様、あなたを褒めたたえます。ハレルヤと歌います。さまざまな戦いの中で私たちは主の力によって立つことができます。この戦いは勝利が約束されております。その勝利を目指して私たちはあなたを褒めたたえます。宗教改革者が大いなる病を目の前にしてあなたを賛美したように、今を生きる香港の兄弟姉妹が大いなる権力を前にしてハレルヤと歌うように、私たちもまたそれぞれのところで戦いがありますが、なおあなたを賛美いたします。そのようにして私たちはあなたの戦いに備えます。あなたの戦いに参加をします。主よ、どうぞ私たちが心からあなたを褒めたたえ、喜び賛美を捧げることができますように、どうぞ助けてください。今なお多くの戦いがありますが、その中にあっても私たちが賛美を捧げることができますように、どうぞ助けてください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続いて聖餐式を行います。拝参のご奉仕を山中長老と和田長老にとっていただきます。